はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月14日の日曜日ですね。聞いてくださいよ、このコオロギ、スズムシ、秋ですね。いやー、朝は気持ちいいな。ただいま、私バーニング親、熊本におりますね。ちょっとね、宿泊している民泊施設から歩いて、いい感じの公園見つけたんでね、そこのベンチに腰掛けて発信しております。まあ、ちょっとトーンも抑え気味ですが、致し方なく、周囲がね、住宅街ですんで、変なやつが元気にね、なんか喋っててもね、誰や誰やってなってもちょっとあれなんで、はい、それなりの、僕は周りの環境に合わせられる男なんで、はい、ということで過ごさせていただいておりますが、今の時間は6時11分ですね。朝起きてきたんですよ、5時40分ぐらいだったかな。どうしてもね、お酒飲むとね、まあ、後半ソフトドリンクにしてたんですけど、もう夜のね、トイレにね、もう何度も目を覚ましちゃってね、2回ぐらい起きたかな。ずっとリビングで喋ってはりましたね。最初2時ぐらいとかと、僕寝たのが多分12時ちょっと回ったかなぐらいやったんですけど、2時台ぐらいと4時台ぐらいと、でも5時40分ぐらいの私も起きようかなと思ったんですけど、もうずっと面使わらず喋ってありましたね。で、僕が出かける6時ぐらい、ちょっと歯も磨き終えて、服装も万端で、で、よし、ちょっと体操も整えてから外出ようかなのタイミングで、天野慎吾さんが、よし、じゃあホテル帰って寝るわって言って、6時ですやん。体力すごいな俺、そんな50代なれるかなって、いやマジで思いましたけどね。まあそんなわけで、ガングロー屋さんの勉強会、そして今日はね、徳ちゃんさんの新築の見学会させていただくということでね、みんなで過ごしてきました。いや、でもみんなでこうなんかワイワイと喋れるのってほんと楽しいし、日々学びもあるし、スティングさんもね、元気にお越しいただきまして、福岡の方から片道2時間かけて車でね、参加してくださいましたけど、まあその時にもいろいろねお話を聞いたりとかして、やっぱり自分の中ではこうもやがかかってるものがすっきりしだしたってね、おっしゃっていただいてましたけど、みんなでやっぱいろんな意見出ますよね。今こんな壁にぶち当たってるんだとかで、こういう感じなんですけど、ちょっと見てもらえませんかなんてね、今絶賛手直しされたアパートの募集中でしたけど、ね、それのこう、募集状況とか見ながら、あ、でもこれはもうちょっとこういう風に写真工夫することができるんじゃないですかとかね、もっとこう客付け業者さんにこういうアプローチしていったらいいんじゃないですかなんていうねことをこう言いながらっていう、なんか僕も日々こうやって発信をしてるので、で不動産のこととかですね、これからの方、ないしはまあすでにね取り組まれてる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、いろいろこう情報が溢れているわけじゃないですか。で、もう本当に川の流れのようにこう見過ごしていくこととかもあると思うんです。情報ってやっぱ垂れ流しですし、でストックをもちろんねスタイフってされるんですけど、まあそれがこう整理されているわけではないから、なんか時の例えば客付けする時のコツとか、こういうことなんかバーニングさん喋ってたなってなって、もうあれどこの回で喋ってたかなとかって分かんなくなったりもするじゃないですか。いざやっぱ自分ごとになった時にしかそういうアドバイスって入ってこないんですよね。ね、僕も新築ね、今やっと取り掛かろうかなみたいなことをやってますけど、その当時ね、もう5、6年も前からやられてる方々からしたらね、まあいろんなこう新築なりの土地の仕込み方のこう計算方法だとか、いろんなこと情報交換してるんですよ。僕メモもしてるんですけど、やっぱ自分ごとにならないと入ってこないっていうのはありますよね。だからそういう面で言うと、やっぱりみんなで顔を合わしながら対面で、直接自分が今ここの悩みに直面しているに対して、適切なタイミングかつ適切な内容っていうのをこう投げかけられると、響き方も違ってくるんだな。だからやっぱ懇親会とか大事にしたいなって思いつつもですよ、僕は6時までは起きてられんっていうことを合わせて思った、そんな爽やかなスズムシコオロギの声を耳にしている 熊本の公園からお届けしております。さあ、ということで本日の本題は、人は誰しもブレイクするタイミングがあるよね、時間は味方につけるべきだなということについてお話をしていこうかなと思います。まあ、緩いテンションでもあるんですが、いや、昨日のですね、ガングローヤさんのお話を受けての自分なりの噛み砕いたアウトプットしていこうかなと思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください、ね、9月のイベントも今日が大詰めというところですが、その昨日のですねガングル大江さんと、で本日の徳ちゃんさんの物件見学もですね、ある程度こう動画に収めさせていただきまして、そちらアーカイブ動画として、ご覧いただけますので、購入していただいた方、のみですね、ですので、よかったら検討いただけたらななんて思っております。もちろん主催は私ですけど、そのガングローヤさんと徳ちゃんさんの、可能な範囲で、動画に収めたものは編集をさせていただいてですね、必要なその情報だけ、うまく、切り取っていくという形にはなるんですけども、はい、よかったら検討いただいたらっていうお話。そして次ですね、10月の11日の土曜日になりますが、いやー、2年ほど前でしたっけね。ね、ワクワクさんでセミナーを、名古屋のね、その副業コミュニティで初めて登壇されたんですかね。アズマックスさんが、現役の消防士でありながら副業申請を通して、で、いろんな事業ですね、並行して行われてるんですね。理髪店とか、福祉事業であったりとか、もうとにかく多岐にわたって自分が興味のある分野においてはとことんやり尽くすっていう、このバイタリティどこから生まれてくるんだろうって本当に僕は尊敬するんですけど、そのワクワクさんにセミナーされた時も、これは過去一すごいぞと、もう物議を醸すという悪い意味になるのか、すごい反響だったっていうふうに聞いてまして、僕も聞きたかったなって思ったんですけど、はい、東海でお話しいただくことになりました。ハート動かされること、心に火をつけられること間違いなしですね。はい、一緒の燃える男としてね、僕とのねスパイダルもちょっと楽しみに、掛け合いも、はい、楽しみに来ていただけたらありがたいなって思います。さあ、ということで行きましょうか、本題ですね。いや、地主さんやなそのコメント言っちゃったら飛ぶかもしれないですけどね、凄さが。3代目なんですよね、おじいさんの代から、不動産購入されていて、購入でもないのか、先祖代々からなのか、で、特にお父さんがね不動産を営んでおられたっていうことで、それを引き継いでの、娘ということでね、ガングローさんがね、お姉さん、一個上のお姉さんとガングローヤさんとでね、宅建業を取らせようみたいな、宅建免許をね取らせて、そして自分の物件を、自社の物件を管理させようっていう、そんなお父さんの目論み、やったまいいですね。やっぱ宅建は取らした方がいいかな、子供さん、それ自分のね、物件に使うかどうかは別としても、これはでも潰しも効きますし、やっぱりかなり稼げる資格やと思うんですよね。いろんな事業のお仕事とかもありますけど、仲介手数料、特にこの売買においてはバグってますからね。1個の成功報酬でどうですか、で1億円の物件を両手仲介やった日には600万円手数料入る、そんな仕事あります？一撃ショットで。ちょっと話それましたけどね、来月宅建の試験ね、ある控えてる方もいらっしゃるでしょうから、そういう、僕も独学で取ったんですが、そういった話はちょっとどっかのタイミングでやりましょうか、ということで、はい、そんなね、要はおじいさんの代からですね、やられていた、それを引き継いでっていうことをやったんですけども、無借金で家賃入ってくるのはでかいですね。最初はね、空室がもうどんどん下がってきていて、で新築をこう建てても、もう数年後にはこう空室率も空いてきて、いや、それで言うと、もう当初の見込みから言うと家賃収入も 50% 減になっちゃってるじゃんみたいなね。もちろんその普通に運営していたとしても、家賃ってどんどんこう年数が経つにつれては下がってくるじゃないですかね。築30年の同じスペックやとしても、築30年のマンションと築2年のマンションでは家賃が当然ね、築2年の方が高くなるっていうのは理解できると思うんですけど、それよりもさらに、そう、運営がずさんだったら、管理状況も悪いと空室も多くなってくると、もう当初見込みの 50% ぐらいになっちゃうよねって。でこういうことも考えると、新築区分マンションの売り文句とかね、家賃が何年かにおいて入り続けますって、それ 家賃のこれ下がっていくのをちゃんとかけてますかとか、で間の空室率とかちゃんとかけてますかっていう話になってくるので、本当に勉強必要だなって思うんですけど、とはいえですよ、そういった状況で新築私やりたくないんですよねっておっしゃってましたが、無借金なんですよね。はあ、そら多少ずさにもなるわとでも残っていくっていうことですよね。でね、まあいろんなこう物件のおもくろ話とかもたくさんありましたし、いやその度にこう乗り越えられているのもすごいなっていうのは思うんですけど、まあとあるどでかい物件ですよね。テナントと共同住宅住居の混合の物件、もう地元の人だったらもう知らない人はいないっていうような、でっかい大きな幹線道路の角地に立っているようなね物件、2年で5000万円の修繕費、どえらい飛びますよね普通の方やったら。もうどんどんどんどん毎月何かが壊れていくって、やっぱでも古いやつはもう大変やなっていうのは、もうそれをね目の当たりにすると思うんですけど、で結局まあきっかけとしてはその周りがねガラス張りになってて、その窓が開かないから、これをちょっと開けるように修繕しようと思ったら、もうそれだけで単発3000万の修繕費かかる、これは無理だぞって、これ今まで5000万もかけて直してきたけど、こっからまた3000万かかる、無理って売っちゃおうなって、でそこから売却にかけたらしいんですけど、まあ、それがですね、まあ、たった3日で、買い付けが入り、無事に売れました。そして売却益として3億円超手元に入ってきたっていうね、えぐいっす。でも残債がもうかなり減っていて、まあ、厳密に言うと売却益というよりも、その残債、銀行から借り入れたお金の残りの金額ですよね、に対して売り値がこのぐらいっていうので、まあ、手元に入ってきた現金がっていうことですね。うん、すごいじゃないですか。これ完全にブレイクスルーと言わずして、なんという、まあ、ただね、それを買った方も後々苦労してんじゃないかなっていうのももちろん思いましたし、ここから読み取れることいろいろあるんですけど、やっぱり僕はな、まあ、それね、地主の方がね、それもう無借金に近い状態で持たれてるから、長く持ってるからそれやれんやろ、もちろんそうなんです。ただそこで終わってしまった思考停止じゃないですか。これ僕たちのもう何でもないサラリーマン公務員が本当に貯金300万ぐらいのところから叩いてですね、ちょっとずつのし上がっていこうってなった時に、ああそういう人もいんのねって、ああ無理、すごい人もいんなって終わったらもったいないじゃない。いろいろ読み取りたいんですよ。時間は正義、そして現金は正義、これは間違いないんですよね。もう投資とかやられてる方ね、この不動産のみならずですよ、株式投資でも何でも投資信託でもそうですけど、もう長く持つっていうことはやっぱりそれ時間を味方につけられるってことはもう複利効果ですよね、入ってきた利益をさらに積みまして、それをさらに再投資をかけて、でそこから生まれた利益をさらに積みまして再投資にかけていくという、もうこのサイクルをね回していくと、もう資産っていうのは確実に大きくできるよね。それはちょっとでも早いタイミング、自分だったら若い時ですし、もうそれを先々の第2代目3代目とつないでいくんだったら、それを長くやっていくことっていうのは、いやこれはお金残ることになるなっていうのは思いました。そしてやっぱり現金があるっていうことはもう重要じゃないと、それ5000万とか直せないですもんね。普通にそれはもう飛んじゃいます、普通の方だったら。ただやっぱりここでね、まあ、そこまでの規模でないにせよ、そのリフォームがかかるとか突発的なこう事故が起こるってなった時に、火災保険の知識もめちゃめちゃ重要やなって思いましたね。全部が全部ではないですよ、老朽化によるもの、っていうね修繕発生した時に、それ老朽化は無理ですよ、なりますが、ただ一つ漏水起こった時に、まあ、それの原因究明のためにですね、どこのこの壁をはつるとか、ね、ちょっと床をめくってみるとか、あでもここ見つからなかったらじゃあこっちをめくってみようみたいなね、ことをやったりもするじゃないですか。そしたらそちらの原因究明のためにですね、まあ復旧のために要した費用っていうのは保険で賄えたりするわけですよ。とかいうことも知ってるか知らないかで、何十何百万円、もう時によっては何千万円変わってくる可能性もあると、ね、いうことです。お話にもありましたけども、この件とは別件ですが、ね、事務所がもう地震で熊本地震で潰れちゃったぺっちゃんこになりましたっていうねお話、お父さんが言われてたんですって。熊本は地震起きひんから。かけんでええって。かけときゃよかったなって後悔したって先に立たないですからね。いやこれからの時期、そのもう 何ですか、どのタイミングで、どの場所で、どんな地震が起きるなんてのは誰一人予測できないから、やっぱ保険はしっかりかけておかなあかんなって、これはもう事業においてもそうです、自宅においてもそうやなっていうふうに、備えあれば憂いなしやなっていうことはもうすごく思いましたね。そしてやっぱり僕必要やなって思ったのは、まあ、常に挑戦し続ける心でしょうね。いい意味でね、悪い意味もあるかもしれないですけどね、めちゃめちゃ楽観的ですよね、ガングロウヤさんは。うん、何でもできんじゃんみたいな感じなんですよ。もう常そのテンションなんですよ。私コミュ障だからそんなの無理とか言ってるんです。この人がコミュ障やったら全世界コミュ障やな。ものすごいやっぱりね、そこはね、まあ、交渉力というかすごいんですよね。あとはもう金の嗅覚、ここを嗅ぎ分ける、儲けの匂いがあればそこに突っ込んでいくっていうね。でそれでやっぱり銀行さんとかからも何とかするって、うん、旦那さんもねお越しになられてまして、もう料理の準備から何からこうやっていただいてましたけど、おっしゃってました、その後で飲んでる時にね、いや妻はやっぱり銀行が共同担保入れてくれとか、うん、こういうお金、要は無借金だったらもう銀行さんも狙ってるわけですよ。それを担保にいかに取るかっていうことを狙ってるんですけど、ただ持っていく物件、これ貸してほしいっていう物件がもうことごとくしっかりと積算評価、うん、担保が価値がしっかりあるものを持ち込んでいるから共同担保つけてくれって言われても、いやこれはこうこうこういう理由で価値があると、でこうこうこういう理由でしっかり回していくことができる、シミュレーションもできるよっていうことがあるから、じゃあなんでこれに対して共同担保をつけなきゃいけないんですかって突き返せる、そこの確固たる信念とその実績があるからこれ返せるんですよね。だからその単体で借りていくことができるんですよって、ここはやっぱ見逃しちゃいけないポイントやなって思いますね。ああ、もうそれはもう借金の物件とかいっぱいあるから、もうそれでいっぱいこう借りていけるんでしょうっていうことじゃない。しっかり学んでも行かれているし、しっかり積み上げてもおられるし、で言われるかままではなくて、銀行に対してもしっかり説明できるような確固たる信念根拠を持ちだっていうことは、これ皆さん真似するべきポイントやなって思いましたよ、うん、説明できますかね、家計図もしっかり作っていかなあかんなっていうのをね、アノンさんもおっしゃってましたけど、銀行をいかにこう安心させるかっていう、その資料作りであったりとかバックボーンを持てるのか、そして自分の強みは何なのかっていうことをしっかり押し出せるっていうのは非常に重要なことやなって思いましたね。はい、まあ、いろんなこうやってねお話も聞かせていただきましたけども、とにかくあの熊本でこうやって開催させていただいたっていうことの感謝とですね、今日も一日学んでいきますので、そういったことを無駄にせず、自分なりに僕もこうやってアウトプットをしながらですね、自分ごとに置き換えて、自分だったらこのタイミングだったらどう判断するかな、うわこのでっかい修繕がバンってきたらもう5000万まで耐え続けずに、もっと早く僕やったら売っちゃってんじゃないかなってね、いうことも、ただ直しがしっかりしてたからその金額で売れたよなっていうことも逆算できますし、いや日々自分なりに突き詰めて最善と思う策を練って、それをその手を打ち続けていくことしかないんだなというふうに思いました。ということで本日は、ガングロ大江さんの僕なりの学びについて共有させていただきました。少しでも参考になれば幸いです。よかったらハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。ではそろそろね日も上がってきた頃ですし、ここから僕の趣味でもある旅ランね、旅先でしっかりランニングね、ちょっと1時間ぐらい走ってこようかなと思ってます。皆さんも最高の日曜日にしてください。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日